ラジオラリートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラリートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストお聞きの皆様は最後までお届けします。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@lovat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。さあ今日も始まりました、なんかダラダラトーク、なんかこの椅子ギーギー言うな、ピンクカルカル番外編でございますけどもね、最近さ男の潮吹きがあるっていうのをね、見かけたりしますけどもね、本当なのかな。潮吹きっていうのはなんでこんなね、思いっきり下ネタにも程があるわっていう感じですけどもね、潮吹きっていうのはその女性の G スポットと呼ばれる部分をなんだかんだするとなんか大量になんか水、液状のものが、出てくるみたいなね、こと現象のことを言うんですけどもね、それのね、男の潮吹きがあるっていうね、AV とかがよくあってね、で、前先日ね借りてみたんですよ。で借りてみたらやっぱりね、その確かに男性の潮吹きらしい現象がね、その AV の中では起こっていたんですけど、 AV っていうのはなんだろうな、その男の夢というか、そのフィクションというかね、全てが現実ではなくてやっぱり作られた部分がねかなり多かったりするんで、これはどっちだろう、本当に男の潮吹きがあるのだろうか、それともなんかモザイクで見えないからなんかそういうね、潮吹きで薄い透明状の液体を何かホースとかで飛ばしているのだろうかみたいなことをね、思ったんですけども、その AV 上ではこう男性がねなんか果てた後に男っていうのはこう触られたりするとくすぐったかったりするんですけど、そこをね無理やり、先の方の部分をね女優さんがなんか、ゴニョゴニョゴニョってやるとね、なんか、薄い液体がピュピュピュって飛んでいくみたいなね、なんだこりゃっていうね、すごく楽しいものだったんですけどもね、これは本当にあるんでしょうかね、そこを僕はすごく知りたいんですけどもね、その女性の潮吹きっていうのはなんでこんな潮吹きの話ばっかクジラも潮吹くよね、まあそれはいいとして、潮吹きっていうのは尿だっていう説とね、何か分泌液だっていう説があるわけですよね、実際どっちなんだろうなって思うんですけどもね、まあちょっと薄黄色だったりしたりするみたいだし、そうやって考えるとまあ、尿なのかななんて思うんですけども、まあ、実際どっちなのかっていうのと、その僕は男なんでね、その女性の潮吹きに関してはどれほどの、快感があるのかなんてことは全くわからないわけですけどもね、女性の潮吹きっていうのはその G スポットって呼ばれる部分をこすったり何か刺激すると水が飛び散る現象、これが男性、これの男性バージョンもあるっていうことでね、その AV として出ているんですよ、男性でも起きるっていうことで、まあ実際その本当に AV 見たら白いじゃない、透明な液体がねピューピューピューって飛んでるんですけども、どこから出るんだろうとか、男性の場合はなんか出ないんじゃないかななんて思うんですけどもね、まあ 出たことある方はね、ぜひメッセージいただきたいと思いますけどもね、786@lovet.co.jp までのね、タイトルをピンクカルカルにして、男だけど潮吹いたよっていうことをね、教えていただけたらと思いますけどもね、まあ何にしてもね、その水分が飛び散るっていうのは、まあその液体、水分であることは間違いないわけですね。どんな尿であったにせよ、その分泌液だったとしてもね、尿で、どちらにしても水分であることは間違いないんですけども、人間の6割から7割、人間の 60% から 70% は水でできているなんて呼ばれてますよね。だからこうやって考えると、人間の 60% から 70% は塩でできている。塩でできてないけど、塩でできているっていうことに、なるわけですよ。ね。で、人間の 60% から 70% は、塩でできているわけですけど、できてないけどね。苦情言われても困るけどね。水分でできているわけですけど、ということはね、よくよく考えてみたら、その人口の6割から7割、60% から 70% は水なんですよね。人間、この地球上に60億人とかいるんですかね。その60億人の、60% から 70% ぐらいの人は水で、あとの、30% から 40% の人は、肉じゃないな、難しいね、この辺は。骨でできているみたいなね、なんかよくわかりませんけどもね、結局今日覚えておいてほしいのは、人間の 60% から 70% は潮吹きの塩でできているっていうことをね、これ覚えておいてほしいと思います。きっとね、テストに出ると出ませんけどね、覚えておいてください。さあ、それではね、ここで本編でお届けしたコーナーを一つお届けしたいと思いますけども、今日はですね、足フェチニュースです。足フェチニュースをお聞きください。足フェチニュースのお時間がやってまいりました。このコーナーはすべての女性、もしくは足フェチな男性のために送る、とにかく女性の足に関するニュースばかりを集めたニュースコーナーです。女性の足に関わる、最新情報はこの足フェチニュースにお任せください。それでは今日も早速いってみましょう。
足フェチニュース。
さあ、まずはこちらですね、ギャップが女性用ブーツの自主回収を行っています。ギャップジャパン株式会社は、同社が販売した女性用ブーツにおいて着用した際にヒールが取れてしまう恐れがあるとして、該当製品の自主回収を行うと発表しました。対象となった製品は、全国のギャップ店舗で平成22年8月30日から10月22日までの期間に販売された商品、レースアップブーツ、品番766743、色、キャメルヘアーと、スモークパールです。このブーツの着用時にヒールが取れてしまう危険性があることが確認されたそうです。ギャップジャパンは該当商品の回収と代金の払い戻しを行っています。該当商品をお持ちの方は、最寄りのギャップ店にお持ちいただくか、もしくは着払いにてお送りくださいと呼びかけているということです。はい、こういうね、何かあった場合とかはね、こういう素早い対応というかね、すぐ回収とか、すぐ交換してくれるっていうのは、本当に お客さんにとってはすごくいいお店だなっていうふうに思ったりしますけどもね、女性用ブーツの自主回収なんだって。レースアップブーツってやつらしいですよ。なんか ギャップでブーツを買ったことある方はね、そんな覚えがある方はね、一度確認してみるといいかもしれませんね。ホームページとかに、載ってるかと思いますんで、はい。まあ自主回収といえばというか、僕はね最近その性欲がまあ減ってきたんでね、性欲の自主回収を行いたいと思います。僕の性欲をお持ちの方は、お送りください。着払いとか困るんでね、ください。さあそれでは続いてのニュースいってみましょう。イタリアのミニスカート禁止になった街で他にもいろいろ禁止になっているそうです。ミニスカート禁止令が出たとしてイタリア南部の街が話題になっていますが、他にも様々な禁止条例が可決されているそうです。この街で可決された禁止条例は全部で41項目、違反した場合は25ユーロから500ユーロの罰金が課せられます。ミニスカート禁止以外にも露出度の高い衣服の着用やジーンズの腰履き禁止、公衆の面前では水着やセミヌードでの日光浴禁止、車の中でキス禁止、市民公園でサッカー禁止などが挙げられています。中にはビーチで砂の城を作ってはいけないや鳩に餌をやらない、ロバやラバを連れて歩くななどという幼稚園の規則並みのものも明示されているということです。はい、すごいよね。市長は町の品位を高め、市民のためのより良いコミュニティ作りを目指すと話していますが、市議会で法案が提案されるや否や市の女性団体や内外のメディアから一斉に攻撃の矢が向けられたらしいですね。すごいよね。公衆の面前では水着やセミヌードでの日光浴禁止って、水着でもいけないっていう、海水浴はいいのかな。まあさすがに海水浴はそりゃ OK 出てるますよね。どうなんだろう、まあそうですね、僕がこの町の市長になったらミニスカートを配布しますね。さあそれでは続いていってみましょう。グンゼがストッキング工場を縮小するそうです。グンゼは2010年12月をめどに創業地である綾部本工場を閉鎖すると発表しました。京都府綾部市の綾部本工場ではストッキングを量産していますが、この機能を今期中に九州工場に移管。ストッキングは今後九州と中国の2工場で生産します。綾部本工場に勤務していた十数人の、従業員は他の部門に配置転換、数十人の従業員は他の部門に配置転換し、同工場は物流拠点として活用するということです。はい、グンゼは1896年に設立されたって、この場所に設立されて、1950年からストッキングを製造してきましたけど、素足を好む女性が増えたということで、需要は急減、もうすごい勢いで減っていたらしいです。まあ不景気も関係するのかな、ストッキング買うのももったいないみたいなね、ことになっちゃうのかな。まあ女性が買わなくてもね、これストッキングフェチがもっと増えればね、男性が買うかもしれないですね。そこまで買わないか。それでは続いてのニュースいってみましょう。佐々木希美さんが黒ストッキングで覆われた美脚を披露しました。モデルで女優の佐々木希美さん22歳が6日都内で行われたトータルレッグウェアブランドエフィングの PR イベントに登場しました。イメージキャラクターを務める佐々木さんは同ブランドの黒のストッキングを履いて登場、美脚ぶりを称賛した取材陣に対し、足に自信は全然ないです、これは細く見えるから結構おすすめですよと照れながらも PR に努めていたということです。まあ足に自信は全然ないですってことですけどもね、 女の人の綺麗な足の基準がわからないよね。十分綺麗だと思うんですけどもね、あともっと太くてもいいと思うんですけどもね、もうすっごい細い人いるんじゃないですか、と思いますけども、はい、続いていってみましょう。芸能人の体型を管理している小倉芳人さん監修のタイツが発売されたそうです。株式会社シアンは芸能界のボディコントローラー小倉芳人さんが監修した独自の理論に基づくボディウェア&レッグウェアのアイディールボディシリーズを発表。そのアイディールボディからアイディールレッグタイツの販売を開始しました。小倉芳人さんは芸能界のタレントモデル専門に肉体改造体型管理を行い、数多くの著名人の顧客を持ち、体重ではなく見た目、食事制限はしない、中高年向けのダイエットなど多くの美容理論を提唱しています。アイディールレッグは履いて歩いたり活動するだけで理想の美脚が手に入るということです。はい、3990円なんだって。オリジナルストライプ柄でさらに細く長い足を演出、6段階の着圧設計の適度な刺激パワーでむくみ軽減が期待でき、なおかつ快適な着用感、鍛えにくい太もも、内ももパネルで、筋肉の活動を促し美しいレッグラインにするらしいですよ、すごいね。なんか芸能界になんか足フェチ芸人とかない、いないのかな、芸能界のボディコントローラーじゃなくて芸能界の足フェチの人が監修した方がね、もっとエロいもん求めてないか。それでは続いていってみましょう。イギリスのレギンスフェチの人とレギンス好きの女子は悲しいです。イギリスブリストルのブラッドリー、これは読みにくいね、ブリストルのブラッドリーストウクコミュニティスクール、これ中学校らしいんですけどもね、がこのほど勉学にとって無益であり学校で着用するにはふさわしくないとしてレギンスの着用を禁止しました。ストウクコミュニティスクールはレギンス着用を禁止すると同時に標準の黒いタイツを80足購入し校門付近の更衣室に保管、女子生徒がレギンスを着用して登校した場合強制的に黒いタイツに履き替えさせています。下校時に黒いタイツを返却すればレギンスも返却してもらえるというが言いますが、女子生徒からは不衛生だと不満の声が上がっています。女子生徒たちの間で流行しているのはミスセクシーというブランドのレギンスで、学校側はミスセクシーのレギンスは体のラインを強調しすぎており学校での着用にふさわしくないと主張しているということです。なるほどね、まあ中学生だからね、中学生からあんまりそのセクシーな格好をしちゃってね、そのなんていうの、男を誘惑みたいなね、ことになるとね、その痴漢とかも増えて良くないと思いますんでね、まあ大学生ぐらいからね、どんどん履くといいんじゃないですかなんて思ったりしますけどもね。というわけで、今日はこんなところでございますかね。まあ以上変態ニュースですけどもね、足フェチニュースのコーナーでした。さあというわけでお届けしました足フェチニュースでございましたけどもね、はい、まあいろんなね、足フェチニュースと言いながら割とねまともな真面目なニュースが多いんですけどもね、でもその女性の足を意識したニュースとなっておりますんでね、結構ねいい情報も盛りだくさんでねよくわかりませんけどもね、そんなコーナーとなっているんですけども、 しかしこのコーナーの前ね、まあ、番外編で、潮吹きについてお届けしたんですけども、まあ、本当にあれは何なの？潮吹きっていうのはね、もしかしたらすごく体にいいことなのかもしれないですよね、潮吹くというのは。よくさ、なんだろう、そのいろんな温泉とか、岩盤浴とかでさ、なんか汗をかくといいとかね、毒素を出すといいみたいなことをね、よく言われたり言われなかったり、どっち、言われたりしますけども、それと一緒でね、潮を吹くといいとかね、いうことにならないのかな。なんか男の人が風邪をひいてさ、風邪の治りかけの時に、一人エッチをするとなんか、海が出る感じで、全然海じゃないんだけど、なんか、菌を外に出すような感じでよく治るなんてね言う人もいますけどもね、実際そんなことは絶対にないんですけどもね、まあ、絶対にとは言えないけど、まあ、ないわけですけどもね、それと同じようにね、潮を吹くと体にいいみたいなことになってね、でこの、男の潮吹き自体もね、こうもうどんどんみんなやるようになっていけばね、すごい健康なね、人間ばっかりになっていくんじゃないかななんて思いますけどもね。もしかしたらその潮吹きばっかりしまくればね、人間150歳ぐらいまで生きれる可能性はないと思いますけどももっとね、カジュアルな感じで、最近潮吹いてる？みたいな感じでね、カジュアルな感じでね、潮吹きを使ってね、そして潮吹きをするようにね、なっていくといいんじゃないかなと思います。カルカヤサトシでした。
আজিয়ে প্রভাতে রবির পর কেমনে পশিল প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে এতদিন পরে উঠলি উঠেছে প্রাণ তার জন্যই আপনারা শুনুন রাজি ও রাবি তক।